はい、では賛美を持って始めていきたいと思います。輝く日を仰ぐ時を賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン三、はい。輝く日を仰ぐとき、月星眺めるとき、いかづちなり渡るとき、誠の御神を思う。我が友、いざたたねよ。大いなる御神を。我が友、いざたたねよ。大いなる御神を。一言お祈りします。愛する天の神様、今日も新しい朝、新しい一日をありがとうございます。今日一日、主よどのように私たちを導いてくださるのか、ディボーションによって示してくださいますようにお願いいたします。心開いて聞き、よく耳を澄ますことができますように、聖霊様助けてください。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。今日は創世記44章18節から34節です。では拝読します。するとユダが彼に近づいていった。あなた様、どうかあなたのしもべの申し上げることに耳を貸してください。そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから。あなた様はしもべどもに、あなた方に父や弟があるかとお尋ねになりました。それで私たちはあなた様に、私たちには年老いた父と、年寄り後の末の弟がおります。そしてその兄は死にました。彼だけがその母に残されましたので、父は彼を愛しています、と申し上げました。するとあなたはしもべどもに、彼を私のところに連れてこい。私はこの目で彼を見たいと言われました。それで私たちはあなた様に、その子は父親と離れることはできません。父親と離れたら父親は死ぬでしょうと申し上げました。しかしあなたはしもべどもに言われました。末の弟と一緒に下ってこなければ、二度とあなた方は私の顔を見ることはできない。それで私たちはあなたのしもべである私の父のもとに帰ったとき、父にあなた様のお言葉を伝えました。それから私たちの父がまた行って我々のために少し食料を買ってきてくれと言ったので、私たちは下っていくことはできません。もし末の弟が私たちと一緒なら私たちは下って行きます。というのは、末の弟と一緒でなければ、あの方のお顔を見ることはできないのです、と答えました。すると、あなたのしもべである私の父が言いました。あなた方も知っているように、私の妻は二人の子を産んだ。そして一人は私のところから出て行ったきりだ。確かに先殺されてしまったのだ、と私は言った。そしてそれ以来、今まで私は彼を見ない。あなた方がこの子をも私から取ってしまって、この子に災いが起こるなら、あなた方は白髪頭の私を苦しみながら黄泉にくたらせることになるのだ。あの子が私たちと一緒にいなかったら、父の命は彼の命にかかっているのですから、あの子がいないのを見たら、父は死んでしまうでしょう。そしてしもべどもが、あなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。というのはこのしもべは私の父に、もし私があの子をあなたのところに連れ戻さなかったら、 私は永久にあなたに対して罪あるものとなります。と言って、あの子の保証をしているのです。ですから、どうか今、このしもべを、あの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私と一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰れましょう。起こる災いを見たくありません。アーメン。では今日の内容をまとめます。ユダはヨセフに父ヤコブがどのような思いでベニヤミンを送り出したのか、その経緯を説明しました。ユダはベニヤミンの代わりに自分を奴隷としてくれるようにヨセフに懇願しました。それでは最初に主からの示しを求めて黙想していきたいと思います。はい、それでは最初に目に留まった箇所を分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
この父と年寄り後の末の弟がおりますという時に、兄は死んで、その彼だけ、ベニヤミンだけがその母に残されたので、父は彼を愛していますというんですけれども、ベニヤミンを、特に父を、が愛していたんですけれど、ヤコブが愛していたということを、ユダは彼なりに納得して、この受け入れていたというところに目が留まりました。はい。あと、まあ、33節で、その全体的によく説明して、ヨセフを説得するんですけれども、最後に自分自身をこのとどめて、奴隷としてとどめてくださいというふうに、この身代わりを申し出ることに目が留まりました。以上です。
はい。私は、ユダが引き続き自分自身の責任として、順序立てて詳しくこのヨセフに正直に話しているその姿が、ヨセフの心を打ったんだなと思わされました。そしてこのユダが32節2節にあるように、自分はこのもしベニヤミンを連れて帰らなければ父に対して罪あるものになりますと言って保証人となっている、この姿はまさにイエス様のそういうこの雛形だなと思わされました。また27節でヤコブの言葉として、私の妻は二人の子を産んだ、この妻としてのこの資格を持っていたのはヨセフとベニヤミンを産んだラケルだけをヤコブは考えていたということが分かりました。以上です。
はい。私は、33節34節に目が留まりました。自分を奴隷としてとどめて、まあ、ベニヤミンを帰らせてくださいという、まあ、そのようなユダの訴えがあったんですけれども、まあ、先を見ると、ヨセフはそこでやっぱり自分の正、まあ、素性を明かさなくてはいけなくなったんですけれど、やっぱりまあちょっとわかりませんけれども、まあ、ヨセフはこういろいろあって、まあ兄弟たちに裏切られたという思いを持ってたんですけ、思ってたと思うんですが、今ここでユダが本当に自分を身代わりにしても、父親を悲しませたくない。まあ、ベンヤミンも助けたいという。まあ、そういう、この彼の姿を見て、やっぱりヨセフの心が、まあ、いろいろ計画してたと思うんですけれど、まあ、自分をもう制することができなくなってしまって、まあ、私はヨセフでってその後言うんですけれど、やっぱりそういうユダの姿が素晴らしいなということを思いました。以上です。
はい。私は全体を通して、聖霊様が語らせる言葉、語らせてくださっているのかなというふうに感じました。まあ、ユダは相手がヨセフだとわからないで、この話をしていますけれども、最もヨセフの心を打つ話をして、また簡潔に短く、必要なことだけをこう語っているのを見たときに、本当に聖霊様によって語っているのではないのかなと思わされました。もう一箇所目が止まったのは28節のところで、ヤコブの言葉ですけれども、ヤコブが本当にこのヨセフの死というのを 受け止めきれていない、そういう心の葛藤っていうのがここによく表されていて、本当にこの子を失う父の痛み、悲しみというのが、なんか改めてここから感じられました。はい。では、もうしばらく黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方として書かれているでしょうか。また、約束、警告、命令、模範など、御言葉を深く黙想する時間を持っていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は、ユダの姿から模範として教えられました。この大きな、神様の大きな愛を持った人がユダだったなというふうに思わされたんですけれども、この20節で先ほどお話したように、このベニヤミンばかり愛されていることに対して、彼は嫉妬するんではなくて、父がそうする理由をよく悟って理解して受け入れていたということ。そして、そんな、お父さんも愛していたんだなということを思わされました。また、その、ために33、34節のところで、この34節で、どうしてベニヤミンが一緒じゃなくて、どうして私は父のところへ帰れましょうっていうんですけれども、その後に、私の父に起こる災いを見たくありませんというふうに言っていて、彼は人の不幸とか、どういう落ち込んだり悲しんだりすることを見ていられない、この愛の人だ。その愛が動機に、神様の愛が動機で、33節では自分を奴隷として留めて、このベニヤミンを帰らせてくださいと、自己犠牲の愛で、このヨセフを説得することができたなということを思わされました。以上です。
はい、私は全体を通してですけれど、御父はどういうお方であるかということを教えられました。どうしようもない、解決不能な、絶対絶命の状況がやってきたときに、その人がどういう人であるかを試されるお方です。人々は権威ある者の前で初めて自分を隠さず正直にありのままの姿を明らかにするということ。そしてこのユダがこのような試練の中、最も模範的なこの行動を取ったと思います。ですからイエス様はこのイスラエル十二部族の中でユダ族の獅子としてお生まれになったという理由がここにあるということを教えられました。以上です。
はい、私はさっきとほとんど一緒で、やっぱりユダが本当にいろんな人のことを考えて、父親の食料も取ってこなければいけないし、しかし何かがあった時には自分が犠牲になろうという、そういう心を持っていたんだなということを模範的に思いました。以上です。
はい。私は全体から、ユダをの姿から、父に使わされたものとして、父の心を知り、その心に最大限応えようとする、献身的な愛というか、そういうものを見ることができ、非常に模範として学びました。このユダのこの言葉があったからこそ、皆に和解とまた平和がもたらされたのだなと思いました。はい。では、適応のために黙想していきましょう。具体的に自分自身にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい。では、少し短いですけれども、分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい。私は、ある方とメールの、LINE のやり取りをしていて、返事をしようかなと思っていたんですけれども、どういうふうに返事をしようかなと思っていて、 その方の大変なところあんまり触れないでさらっと送ろうかなと思っていたんですけれども、そうではなくてユダヤのような愛の心で、そういった困っていることとそういうことについても返事しようということを教えられ、そうしたいと思います。以上です。
はい、私は最近ちょっと無理をすると 3、4日疲れが取れず、また計画したことを進めることができないということ、また新しく最近チャレンジしたことがあるんですけど、他の人と全く調和していくことはできず、なかなか進めることはできないということで、こういうことで仕方がないなという思いに、が心のどこかにありましたけど、とにかくそれらも全部感謝し、心から喜ぶということを実践しようと思いました。以上でございます。
はい、私は、少し前の聖書に遡って、ユダがヨセフを、イシュマエル人に売り渡す提案をしたその場面を読んで、改めて今日の箇所を読んで、そしてユダがきっと父の苦しみを近くで見て、本当に後悔したというか、深く悔い改めたんだろうなというふうに思わされました。今日私は会うべき人がいて何を話したらいいのか、今ちょっと頭にノープランなんですけども、自分自身の本当に深い悔い改めと父の御心を悟るところからスタートしていきたいなというふうに思いました。以上です。はい、では最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。私たち一人一人に今語ってくださっていることを感謝いたします。さらに深く黙想して、引き続き主を悟らせてください。何をしていったらよいのか、今日主が優先的に私たちに思っておられることをしっかりと行うことができるように助けてください。心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。